駆け上がりラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りいたしますのは私ホネストと
グリーンティーと
ウマママです。
はい、
うん、
というわけで、
はい、
第103回でございます。
103回
で今日は5月の30日、
ゴミゼロ運動の日ですね。
あ、確かになんかそんなありましたね。
確か違ったから。
ゴミゼロ的な、うん、あのね、なんか、うちの、あの、我々が通っていた、ね、学校の近くの駅に、そんなポスターが貼ってあったような気がします、うん。
記憶にある。
うん、ゴミゼロ。今日はゴミゼロ、みたいな。
どういうことなの？
一日だけかいみたいな。
ゴミゼロってどういうことなのって思うけどね。ゴミ出るよね。
拾うんだろうけどね。
あ、拾う方か。拾って街中のゴミをゼロに。自分が出すゴミをゼロにしようってことだ。
まあ、それは結構難しいですよね。
うん、まあ、確実に食べるな、食う。飲み食いできない。
卵割った時点でアウトですよね。
そうね。
卵の殻ごと食べなきゃいけない、
ね。そうそうそう。
全部食べる。
まあまあ、そういうことでしょうね。うん、ゴミゼロ。なるほどね。ゴミゼロ運動。まあそんな、5月も末でございますけれども、
まあ、出ましたね。
久々にね言ってみようかな。
控えめにね。でも控えめ
最初に言わないっていうタイプですよ。これは5月も末ですねっては言わないタイプですよ。
1年前だったらね言ってたけどね。
言ってましたね、うん、っていうか毎回言ってましたからね。まあそんなわけで先週というか、前回の、
うん。
20日分でもお話しいたしましたが、
うん。
お便りがね、
うん。
たんまり来ておりますので。
ああ、そうだったね。
うん。その、お便りのですね、続きを、ここでご紹介していこうかなというふうに思っておりますけどもね。
はい、
うん。は
い。
はい。では、早速、今日は7通ほどございますので、はい、前半で4通、うん、そして後半で3通ほどご紹介をしていきたいと思います。
はい。
はい。ではまず1通目、はじめましてというタイトルでいただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
うまうまさん、グリーンティーさん、あと、ホネストさん、こんにちは。
はい、
大阪でサラリーマンをしています。たけちゃんと言います。たけちゃん。
たけちゃんさん。
はい。たけ
ちゃんさん、どうも。
ありがとうございます。毎回楽しく拝聴しています。100回の配信おめでとうございます。ありがとうございます。
うん。ありがとうございます。
はい。さて、取り上げてほしいテーマがあり、メールしました。それは、聖地巡礼です。聖地巡礼。
ほうほう。
聖地巡礼といえば、アニメで取り上げられた場所を実際に訪れるというもので、まあ以前からあったものですが、最近地方ではこの聖地巡礼を町おこしに使うなど、まあ、密かに熱を帯びているようですと。
うん。
そこで、
うん、
聖地巡礼とは何ぞやであるとか、
はい、
聖地巡礼が及ぼす効果、そしておすすめ聖地巡礼スポットなどなど、かけらずで取り上げてもらうと嬉しいです。これからも楽しい配信を楽しみにしています。それでは、ってことで。
聖地巡礼、かけらずでなんかやったってことはないよね、多分。
ないね。
聖地はない、ね。
まあ、オタクの聖地と言われる秋葉原で収録はしたことありますけど。
うん、そうね。うん、一番最初の、
そう。
ね、外収録が秋葉原でしたからね。
あそこはメッカみたいなものであり、
そうね。
そ
うね。
そこから、各地への聖、また別の聖地へと、
うん。
巡礼の旅が始まるわけですよね。
そうだね。
彼らにとっては。
そうね。
まあ、行ったことあるとすれば、聖地巡礼と言えるかどうかっていうところなんですけど、なんだっけ、ジブリの映画でね。
あ、ジブリか。
なんだっけ、耳を澄ませば、
はいはいはい。
耳を澄ませばの舞台になったところの、舞台っていうか、うん。には、ちらっと足を運んだことありますけどね。
ああ。
玉の。
聖跡桜が丘。
そうそうそう、そこですよ。ちらっと行ったことあります。
僕、そういう意味で言うと、あれですね、うん、時をかける少女のとこは行ったことありますね。
時かけね。
うん。
うん、 毎回略すっていう。
時かけ、結構ね、ホネスタさん、一押しですよね。
いや、一押しです、
ね。たびたび、はい。たびたびこの、ね、ポッドキャストでも紹介していただくと
言ってますね。うん。
じゃあ、ぜひ、ブルーレイディスクの方
を。そうだね。そ
のディスク。
そう、ディスク的なものを借りれたことは一回もないからね。
そう
そプラ
そ、
ね、
そう、プラネテスの件も
そうそう、プラネテスにしかあり。まあまあ、あとはほら、聖地巡礼なのかわかんないけど、ほら、あの、ドラマの撮影現場とかね。
そう、それはね、まあ、ね僕もさすがにありますね。まあ、巡礼はしてないけど、
ね、巡礼っていうか、まあね、
そこにたまたま行ったというだけであって、
おお、ここあれだ、みたいな。
うん。
そう、目的を持っていかないと巡礼とはならないんですよね、多分なんか、定義としては。
そうだね。
そのためだけに行ってっていう感じですよね。うん。どっちかっていうと。
まあ、そういう意味で言うと、昔、こう、グリーンティーさんとあの、金八先生のところに行きましたけどね。
あれ何しに行ったんだっけ
いや、見に行ったんですよ。
あれ、エキストラやるからとか
巡礼だ。
エキストラやるからとか
巡礼してるじゃんけ。
そうそうそう。でもね、
まあ、ドラマだけど、
うん。ドラマだけどね。
そうだね。うん、まあ、あそこはなんかもう、有名なスポットですよね。
そうですね。あれ、みんなが知ってるところですからね、うん。はい。
はい。そうだね。まあ、そういうおすすめスポットとか、ね。確かに面白いかも、うん。そして行ってみようとかね、なるかもしれないし。
そうそうそう。
そうだね。
うん。
まあまあまあ、ラキスタとかね、いろいろありますからね。
何やら神社ね。
うん。何やら神社って。まあまあ、ありますからね。はい、まあ、そういう形で。で、一応、たけちゃんさんから追伸がございました。
はい、はい。
缶バッジが欲しいですと書くのを忘れてしまいました。
あ、なるほど。
ということで、缶バッジ、はい、お願いしますってことで来てますね。
はい。
はい。ありがとうございました。はい、そして、これは、小平さんからいただいております。
はい、
小平さんからいただいておりますっていうのもなんか、あれですけども。
うん。
ツイッターでね、いただいております。
うん。
5月の募集テーマっていただいてますが、うん、あの、かけらじアートワークの棒人間に名前をつけましょうというので、
はい、
小平さんの意見が、俺はずっとかけら自慢と呼んでいる。ということで、かけら自慢というね、ご意見がありました。
かけら自慢ね。
かけら自慢。
かけら自慢っていうのは肉まんみたいなですね。感じの。
かけら自慢お願いしますとか言ってて。音楽付きで出てくるね。
じゃらららら。ら。それで出てこられても。まあまあ、かけら自慢ね。
まあ、ね、言いやすいっちゃ言いやすいよね。
言いやすいですね。
うん
うん。
耳に起こりやすいかもしれないですね。
うん、まあ男だったんだっていうね。
ところ女じゃなかった。まあ男でしょうね、でも。
5人必要なりそうだよね。かけら自慢。
ピンク色のやつとか出てきたりとかね。
でも、一番中心がブラックっていうのもどうなの
みたいな。悪役かいみたいな。
レッドじゃないんだみたいな。
しかもイエロー登場したら保護色だから、見えないじゃん姿みたいな話になるからね。
ある意味こう、敵と戦うにはいい戦法かもしれない、ね。
イエロー、ね。
けど、黄色の中でしか戦えないけどね。
あいつは黄色の中の黄色だみたいなね。
そう。いいとこないよね、そいつ。
かけらじイエロー、みたいなね。うん、
かけらじイエロー、いいですね。そういう絵の具出てほしいですね。かけらじイエロー。
かけらじイエロー。
セルリアンブルーとかと混ざって。ま
あまあ、かけらじの裏の黄色はあれもかけらじイエロー。
うん。そうね。
もう命名させていただいてますから。はい。
使っていきましょう。
まあ、使っていきましょう。何?流行ってんの最近。使っていきましょう。はい。そして、前半では、最後の便りです。ございますね。うんタイトル、猫の時代ということでいただいております。
はい。
何やら、猫の時代。
うん。
猫の時代と来れば、だいたい誰かっていうのが分かってきそうなものですけれども。
はい。そうですね。よくいただいております。
うん。
本編の、本部の方を読んでいきますと、かけらじ理系男子の皆さん、こんにちは。猫ちゃです。ということで、
はい、
猫ちゃさん
から
いただ いております。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日は9日。9日にいただいてますね、これ。5月の9日にいただいてます。明日のかけらじが楽しみな本日なんですが、前回の配信拝聴いたしました。久しぶりなロケロックが、相変わらず仲良しの雰囲気が伝わってきて、羨ましい限りです。ホネストさんが、クソゲーだろ、クソゲーと連呼しているのと、そして背後で確かめるクインティさん、そして馬場さんが、 人の心配ばっかりだなと冷静なツッコミを入れてるのが印象的でした。
これなんありましたっけこんなこと。
なんかね、まあまあ、なんか多分あったんだろうなっていう。
うん。
うん、ね、それが印象的でしたと。そして私のメールも読んでいただいて嬉しかったです。うままさんをふみふみさんに間違えてすみませんでしたと。
間違いだったんだ本当に。なんか意図的に変えてきたのかと、
ね、変えてきたのかと
僕は思いましたが。
おままふみふみさん、食べ食べさんだったっけ、そんな感じだったよなと。でもちょっと違う気がする。猫が踏んでくるふみふみされる。ふみふみさん。そんなわけです。
で猫の時代というわけなんですか。
なるほどね。
そっか、猫が飼ってみないとな。
でも猫がふみふみしてくるなんて可愛いですね。
朝そういうのがあるらしいですよ。
うん、あ、そうなん
ですか。なんか餌とかをくれよっていうことで、踏んで起こして、結局餌が欲しいと。
なるほど。
じゃあ猫がうまうましてこればよかったんですね。
うまうましてる。餌を美味しそうに食べてる。
そこで覚えてほしいですね。
そうね。そういうこと。
まあ、私はフォレストですから。
フォレストね。
ハマってますね、フォレスト。
でも、オープニングではフォレストです
そうそう、ね。
言っちゃってるけど。
ちょっと、いつかちょっとフォレストで挑戦してみます。
フォレスト。
さて、先週のお便りメールで、臓器移植のお話がちょこっとありましたね。もう、まさに、フォレスト、ね。
うん。
って言ってくださったから、来て、
そうですね。うん。
とても重いテーマですが、かけるじの皆さんはどのようにアプローチをされるのか興味あります。私も自分が死んだ後、病気の人や怪我の人が助かるのであれば、網膜でも、腎臓でも差し上げて一向に構わないと思っていましたし、今もそれほど変わっておりません。
うん。
まあ、どうなんでしょうね。このテーマはいつか取り上げてみたいと。
そうですね。リクエストされた、
まあ、そうだね。
テーマだし、しかも、我々比較的取り上げやすい。
そうだね。
そうですね。まあ、今まで我々が取り上げたことのないテーマですしね。
グリーンティーさん向きだと僕は。
そうそう。
まあ、自分でもそう思ってますけどね。まあ、そのうち、ちょっとネタを、はい、ちょっとネタを集めようとしているところなんで、今ほら。はい。
まあ、あとは、その、15歳以下の子供の、まあ、臓器移植がやられることを嫌だと感じたとかですね。
うん。
まあ、やはり子供たちの臓器っていうのがね、まあ、それを子猫じゃたちって書いてありますけど。ということは、娘さんとか息子さんは子猫じゃっていうハンドルネームで、そのうちメールをくれるんでしょうね。まあ、その子、ね、子猫じゃさんたちの臓器は絶対に誰にも提供させたくないという、やっぱり親のご意見がございますと。
うん。まあ、気持ちはすごくわかりますね。
うん、やはりまあ自分のことは自分でいいけれども、自分の家族とかそういう人たちのことになると、どうしてもね、
うん、
まあ辛いというか苦痛というか、
うん、
そうそう、まあ、っていう本人がね、うん、俺は大丈夫なんだって言っても、
うん、
こう、まかおいってなっちゃうんですよね、きっと心配になってくると。
う
ん
まあ
ね
うん、そうだね。だからそこはもうちょっと、まあ、いろいろ家族とのコンタクトというか、うちは、まあ、家族間でのコミュニケーションというのは非常に大切になってくるのかなと。
うん。
いうふうに思ってますけどね。はい。それはさとき、今私のマイブームは源氏物語です。
はい。
かけらちの皆さん、光源氏に突っ込んでみませんか？この人悪い人ですよ、ということでね。まあ、悪いやつですよ。うん、紫の上とかいろいろありますからね。まあ、あとは私はもっぱら。瀬戸内寂聴先生の翻訳で楽しんでおりますの。
そんなのあるんだ、翻訳で。
瀬戸内寂聴と来たら、まあ、馬場さんしか出てこないんですけど。
まあ、
ね、あれは、
ね。そうそうそう。あれはもう、面白かったね。
あの CM、また見たいな。
やってないね、最近ね。
あれ、確かテープだよね。
あ、そう、なんか、
多分 CD じゃなくて、CD かもしれないけど、もしかしたら。
多分テープでも発売、うん、同時発売されて
る。あ、同時発売だね。
だね。
ぜひ。まあ僕はテープ再生できる機会を持ってますからね。
ちょっと取り寄せたいですね、ちょっとね。
寂聴先生のやつはね、聞ける。
寂聴先生。特集したいです。
まあ、ポッドキャストやってんのにテープっていうね。
若くてお元気な男性の方々には、まだこの奥深い世界はお分かりにならないかもしれませんわね。って来てますね。
すいません、わねっていう。
ひちゃひちゃに出たね、それも。
それでは皆さんごきげんよう、猫ちゃんでございました。ということでいただいております。はい、ありがとうございます、猫ちゃんさん。いつもね、はい、お便りいただいて。まあ、そんなわけで。
うん、まあ、ちょくちょく結構リクエスト、
そうだね、
来るようになりました。
あれが、はい、たくさん来てますね。
ネタには困らないっていうね、うん、感じになっています
。そのネタを我々もちゃんとやっていかなきゃいけないわけですから。
そうですね。臓器移植。これはどう掘り下げましょうかね。
まあ、それもね、考えながら、うん、まあ、バッチもね、まだ一個も発送してないですからね。そうですね。
いや、まだこれからですよ。
これが。それをやっていかなきゃいけないっていうね。う
ん、はい。
まあ、そんなわけで、早速本編の方に参りたいと思いますけれども、うん、今日はかけらじタイムズがグリーンティーさんで井戸端カオスかうままさんでございますけれども、
はい、
かけらじタイムズグリーンティーさん今日は何をやっていただきますでしょうか。
今日は今時のとか言うと先週になりますけど前回か、
はい、
まあ今時の小学生の実用作例というのを101回でやりました。
ああやりましたね、は
い。で、その続きっていうわけじゃないんですけど、それの時に関連して調べていたニュースが、うん、まあ、なかなか面白かったので、まあ、ちょっと見てみようと思って、今日はそれをメインに取り上げようと思っています。で、何かというとですね、ゴールデンウィークぐらいにね、発表された、今のね、新小学1年生がなりたい職業というのが、ね、ランキングで発表されました。まあ、そちらの方、ランキングを見るのと、それと同時にですね、実は、その新小学生の親が子供になってほしい職業というのも同時に発表されてですね。
ああ、珍しいランキングだ。はい、
まあ結構違うっていうところもあったりとかですね。
現実目線、はい、子供目線のギャップが楽しめそうですね。
そこをちょっと。
ようかなと。で、そっからですね、ちょっと話を繰り広げるところもいくつかあるので、はい、そういう話をしていきたいと思います。タイトルは、少年は大志を抱くか現実を見るかというタイトルですね。はい。
面白そうですね。はい。はい、そして、後半、井戸端康馬馬さんですけれども。
はい。僕の方もね、夢違いですけれども、将来の夢ではなくて、ね、僕が今回取り上げたいのはですね、はいはい、睡眠中に見る夢の体験の話について。
うん。
はい。まあ、まず、なんか夢の種類もいっぱいあったり、ウィキペディアを見ると結構いろいろ詳しく書いてたり、脳科学は、ではこうなってますよとか、いろんな見地があるんですが、うん、まずは、3人で見たね、様々な夢体験の話題をまず、話していこうじゃないかと。
うん、
若干コンビニの感が。
そうです。そこからこう出てきた話題に対して、実はこれはこういうことなんじゃないですかっていう考察をね、
うん、
考察的な、何回考察言うんだよっていう。うん。まあ、要は考察したいっていう。
何回言うんだ
よ。最終的に。まあ、レポートに出したら、最初の概要があって、
ね、
実験がなくて、考察がいきなり出てくるみたいな。
早い。
早い。考察まで。
考察早い。
つくの早いっていう、
ね。なるほど。
はい。
はい、まあ、でも、今日は夢でまとめてきた感じですね。
まあ、勝手にまとまったんですけどね。
そう
ね。
勝手にまとまったんですけどね。はい。わかりました。それでは、早速、かけらじタイムズから参りましょう。
はい。はい、かけらじタイムズでございます、うん。今日は、新小学生のなりたい職業というのをですね、まずランキングで取り上げ、
うん、
そしてまあ、それと同時に、ね、その親が、子供に就かせたい職業というのを、まあ、2012年度版が出たので、そちらの方をちょっとまずね、見てみたいと思いますが、はい、まあ、これね、どういう、調査だったかというと、まあ、ランドセル素材を作っている、クラリーノという会社ですね。あ、違います。松山さん。クラリーノっていうのを作っている、まあ、その革ですね。革のカバンみたいな、はいはい。それを作っているクラレという会社ですね。そちら、はい。そちら、はい。会社
が。クラレってあのクラレ？
あのクラレだと思いますけども。
他にどのクラレが？
はい。
いや、まあ、わかんない
わかんないですけど、
ね。もしかしたら同じ名前であんのかな。
この春入学する新小学1年生とその保護者を対象に調査した将来、就きたい職業、就かせたい職業についてのアンケートと。
うん、
で、まあ、結果をね、見ていくと、男の子は、1位がスポーツ選手ということで 26.7%。はい。で、女の子は、パン屋さん、ケーキ屋さん、お菓子屋さんということで、 位 32.2%。
これずっとそんな感じですよね、
う
ん、
そうですね。これ書いてあるのは1999年以来14年連続でこの2つは首位だよということで、うん、で男の子のトップ3は去年と変わらなかったと。ただまあ女の子の、トップ3に関しては前回去年3位だった芸能人タレント歌手というのが2位になって、花屋さんと入れ替わったということが書いてあります。
ほう、花屋と入れ替わり、
はい、花屋と、タレント
系。花屋強いな。でも
そんなに花屋そんなにか、
うん、
そう。まあでも女の子らしいものが並んでいるという感じですよね。
まあまあそうですね。
はい、男の子は1位スポーツ選手、女の子は、まあ1位がそうね、お菓子屋さん、食べ物屋さんっていう感じですね。
まあ男の子のね、うん、1位が花屋とかになったらどうしようかと思うよね。
あの、そういう時代来るかもしれないね。
いつかね、来るかもしれない。
いつかね。はい、そう、装飾系すぎるでしょ、みたいな話になる。
ちなみにお二人、小学校1年生ぐらいの時の将来の夢、この中に入ってます？
ないですね。あれ？
ランキング。
男の子のランキングの2位、うん、3位は何でしたっけ？
あ、まあ、ページにね、ネタ帳の方貼ってあるのを見てもらえるとわかるんですけど、男の子はですね、まあ、1位スポーツ選手、2位が警察官、で3位が運転手、運転士。で、4位がテレビアニメキャラクター、5位が消防士、というふうに続いています。入ってます？
ないです。
ない。あ、ないですか。ちなみに何だったんですか？うまうまさん。
うまうまはですね、確か漫画家とかだったと思います
よ。漫画家ね。
小さい頃からすごい絵が好きだったので、うん、
そう
だね、小学校時代は一貫して漫画家ってなってたんで、小学校の卒アルにはですね、うん、漫画家になってるみたいなメッセージがですね、うん、結構いろいろちらほら書かれてたような覚えがありますね。
なるほど。
なるほどね。
うん。ホネソさんは？
僕ね、小学校というか、小さい頃、まあ、3歳とか、
うん、
まあ、幼稚園生ぐらいは、パン屋さんでしたね。
おう、パン屋さん。
はい、8位にちょうど、パンケーキ屋さん。
まあ、というのも。ボンベーカリーみたいな。
硬そうやな、おい、それ。
ボンベーカリー的な話なんだけど。まあ、ね、うちは、うちの家族は、朝がパンなんですよ。うん、
ああ。
必ず。
CM でありますよね。朝はパン、ね。
朝はパン、はい、違うよ。で、母親がパンが好きで、
うん、
まあその影響で私もパンが好きになって、
うん、
まあ将来はお母さんのためにパン作るみたいなね。
ああ、いい息子ですね。
そんな可愛げのあること言ってたんですけど、うん、まあそれはどこへ行ったのやら。
ラジオ聞かせたらダメ出しされる。
そうそうそう。何がホネスやねん。
あんた喜んで
んじゃん。あんた嫌がっとったやないかと。なんなのそれみたいなね。まあまあまあでも。
どこ行ったんだよって話
です。まあ、そうそうそう。でもね、パンは、パンというか、料理作るのは好きなので、
うん。
未だに別に、その夢はなくなっては別にないかなと。
まあね、職業にはしてないけれども、趣味にはなってるっていう、ね。
趣味にはなってるかなと。
そうですね。まあ、うん、いいことですね。ちなみに私はですね、はい、建築家だったと思います、確か。結構ね、新しい、そう、自分の、例えば、友達の家とか、あとは、親のね、知り合いの家とかに、その家の構造がすごい気になる子供で。
確かに、ちょっとわかる。
やだわ、そんなの。
あ、トイレここにあるんだ、みたいな。そういうのを、まあ、こと細かに見るのが好きだったんですよね。うん、なんで、建築家になりたいなとか思ってましたけども。でも、ここには入ってないですね。
なるほどね、うん。僕、中学ぐらいから芸能人とか、アナウンサーになりたかったですけどね。
ああ。
まあでもそれは、僕も中学とかなってきたら、歌手とかね。
まあ、そうね。
まあ結局芸能関連、
うん、
芸能人じゃなくて芸能関連っていうんですか、
うん、うん。
絵描きさんになるとか、うん、音楽家になるとか、うん、そういうの。
アーティスト的なね。うん、アーティスティックな。
で、多分ちょっと運動神経良ければ多分それがスポーツ選手になってたんだろうなと、思いますけど。
うんうん、そうね。まあまあでもやっぱり圧倒的にスポーツ選手が多いですね、男の子。
まあそうだね。まあ、
そうか、と思うわけですけれども。まあそれに対してですね、この新小学1年生の親が自分の子供に将来就かせたい職業トップ10というのも同時に発表されていて、まあこれもなかなか興味深いというわけなんですけれども、これじゃあ順位をちょっと見ていく。5位ぐらいまで発表していくとですね、 男の子の1位が、公務員ですね。20.8%。
なんだその。
現実的
公務員。リアルだな
あんた公務員になりなさいよ。将来、みたいな。
反対だからね。
うん。2位が、スポーツ選手、11.4%。まあ。
これやっぱ1位とね、うん、関連してくると思いますよ。
うん。
やっぱり親がこう、サポートっていうか、金銭的な面で、習わせてあげたりとか。
ああ、そうだね。ね、
通わせてあげるっていう必要が出てくるんで。
そうだね。で、まあ3番目が、3位が医師、お医者さん、8.5%。そして4番目、会社員、7.3%。
せめて普通に働いてくれっていう、そういう切実な。
今のご時世だから。
うん。そう。4位に来るって詳しいと思うんですけど、会社員って。
ね。
サラリーマンなんなさいってことでしょ、要は。
うん。
で、まあ5位が消防士で 5.2% というふうにはなってます、うん。まあ、うん、こんな感じと。で、女の子の方は1位が看護師 16.5%。
まあお金もらえるからね。うん、
で、2位が公務員の 9.5%。こっちも公務員来てますね。
公務員。
はい。で、3位が薬剤師 9.4%。
医療関係多いね。
うん。4位が保育士 9.1%。そして5位がパン、ケーキやお菓子屋さん 6.6% と。
ここはありなんだね、まあ、親からしてもね。
ありみたいな。まあ女の子だしね。まあそういう自分の、なんちの、お母さんだとしたら自分が子供の頃思っていた夢でもあるっていうようなところもあるかもしれないですし。
ああ、それを子供に託す。
そうそうそうそう。
看護師さんになっていただいて、
うん、
もう、私が、年取ったら、あんたお願いねっていう、気持ちが。
そういうこと？
私の介護も忘れないでねっていう。
男の子の3位の意思もそういうことか。
うわうわ。
そうね。そうね。
そういうことか。
そういうことじゃないかなって、ちょっと一瞬だけふっと思っちゃったんですけど。
あるかもね。公務員になってるのも、まあ、将来安泰だし、将来私たちの、ね、あの、年金、
でも
老後のあれもお願いね、みたいな。
だって女の子、だって看護師、薬剤師、医師、医療関係がもうだって11、4位。
そう。
これだって、まあ、確かに周り、自分の周りの人たちに対してとてもいい職業でもあるけれども、
う
んうん、自分の親に対してもいい影響を与えやすい職業だと思うんですよ ね。
確かに。
まあ、それだったら願ったり叶ったりみたいな、
うん。そうか。そういう思惑っていうのもあると
じゃあ、男の子の9位の建築家設計士は家建ててくれってこと
なの、ね、うん、まあ、自分のために家をね。
ね。
もう何年も。
設計してくれやと。
そうなってくるのか。
まあ、スポーツ選手に関してはどうなんだろう、うん、やっぱりでも。
お金だろうね。
まあ、あとはやっぱり自分のね、息子とかが、ね、うん、松井秀喜とか、一郎とか、うん、ダルビッシュとか、そんな感じくらい有名なですね、うん、スポーツ選手になんかなったら、うん、なった暁には、
うん、
親が代わりにサイン書いて500円で売ったりできるようなですね。
あ
そんな特典がつくんじゃないかって冗談です
けど。親が黒いな、おい。
その親が、なんか飲食店とかを経営してたらですよ。
あ、 あるある。あ、
その
最初お金前借りできるからね。
あ、そうか。
そういうことごめんだけど、1000万くらい貸してくれんかのみたいなこと言って、ちょっと借りて、店作って。
あの何々が育った家庭的、ね、
あとから
お食事の頃みたいなので、
取材を受けるしね。
バンバン来るでしょ。
何この、着目点がうちらおかしい。
ちょっとおかしいね。
ちょっと歪んでますね。
がめついみたいな感じ、はい、
まあ、でも、そんな感じでですね、保護者と、はい、そして子供の夢。子供の夢はあんま変わんないかなと思うんですけど、まあ親はこういうふうに思ってると。
公務員が、絶対公務員なんて子供の頃、うん、文字の意味知らないんです
よ。知らないよね。公務員ってまあ出てないしね、上の方にね、男の子の頃。
よっぽど、親から、うん、なんだろう、あんた、将来公務員になりなさいねって言わないと公務員って言えないよ
ね。まあね、公務員ってもういろいろあるからね、
うん。
うん。はい。で、今日はですね、この二つプラスもう一つデータがあります。
お。
まあ私がこういうのを取り上げるときに、まあ、こんだけじゃ終わらせないわけですよ。基本的にね。で、何か、これはい。タイトルを見てください。少年は大衆であるか現実を見るか。じゃ、これ現実を見てるところは何なのかと。今、親はまあ多少現実を見てますね。
はい。
はい。しかしですね、現実を見るようになってしまう少年少女たちがいるわけです。どういうことか。2012年1月6日のニュースです。今年新成人になった人が就きたい職業。このランキングが発表されています。こちらのデータを見るとですね、2012年で20歳になった人、 就きたい職業第1位、公務員 19.4%。
あ、親がなってほしい。20%近い、
はい、あ
ら、昔はスポーツ選手になりたい、警察官になりたい、パン屋さんになりたいと思っていたであろう人たち、二十歳になったら、まあ、
警察官も言ったらとは言う、はい、カテゴリーには入らなくはないけど、
まあそうですね、うん、公務員1位になっております。で、まあもう一つ気になるのがですね、
はい、
28.7% がわからないというデータも出て、
え、二十歳になって
る
じゃやばくないか、
やばいですよ、なんか言おう。
公務員 19.4% はるかに上回る 28.7% ですから、ね、3割近く、就きたい職業はわからない。
わからない、はい、何がしたいっていう、あれがないってことですよね。
まあ、そうですね。決めがない、ま
あ。それからいくつかあって、そうですよね。なんか、いっぱいありすぎて、あれもやりたい、これもやりたいけどっていう。
うん。
そう
ですね。とかな。
で、まあ、少数派ではありますが、0.8%。就職する予定はないという回答をしている人もいます。
あ、
はい。
働いたら負けだと思って
る、うん。まあ、そのタイプの人ですね。
家にお金がたくさんあるとか。
はい。
あ、
まあでもこういうふうに、まあ今の新成人になるとですね、昔抱いていた夢をですね、どうしてもこう、その夢に対して限界を感じてしまうのか、まあ現実的に不況だとかね、いうのを見るか、というので、まあ公務員という現実的な選択肢に絞り込まれていく。それ以外も会社員、技術系、サービス系、事務系、その他、というのでほとんど占めています。はい。これに対してですね、思うことを何かというと、なんでこう、夢を捨てていくのかなっていうところをちょっと感じてしまうんですね。
大人の階段登ったんだろうね。
大人の階段登ると、こう、なんていうか、なんちの、キラキラ輝かなくなっていくんですか、目が。
いや、多分ね、大人の階段を登ることによって、
うん、
きっと大人の階段はどんどんどんどん狭くなっていると思うんだよね。
うん、
最初のこう、ステップから比べるとね。
うん、
で、不安定で、こう、バランスを取んなきゃいけないからね、自分の服にいっぱい詰め込んできたこの夢たちをこう、ある一部分でこう、どんどん落としていかないと上に登っていけないんだと思うね。
重たいから。
うん、重たいから、うん。不安定になっちゃうからね。
なるほど。
結構小学校までは、まあ、これ前も話したかもしれないですけど、教師側のサイドからですね、
うん、
いろんな夢を持てっていうふうに、ちょっと飛び抜けた夢でもいいから、テレビアニメキャラクターでもいいからとかってなってるくせにですね、中学高校あたりからはですね、志望校どこにするんだみたいな話に、
なるほど、
なぜか変わってくると、
うん。
で、それを、そのステップ踏まないと、なりたい職業になれねえんだよっていう、
うん、
なんか条件付きな提示をしてきて、そうすると、中学では高校入試、高校では大学入試ってなっちゃって、うん、将来の夢っていうものに対してのプランがですね、ちょっと一旦まずその前にやんなきゃいけないことかってなっちゃって、そうやってるうちに大学生になって、あるいは高校生から職業を探す状態になってってなってると、うん、自分の近くにある職業にどうしてもなりやすいっていうかね。うん、
そうだね。
それによって、本当はもともとここをなりたかったっていうものからはちょっと遠い職業に作っていく人がやっぱ出てきちゃうんじゃないかなと。
うん。
なるほど。
だから、本当に小学校の時就きたいって言った、本人気持ちがどれくらい強いかをあらかじめ保護者の方や学校の教師がある程度察知して、それに、そのプランに合わせた教育をしてあげるっていうのも必要かなとね。
まあやりたいと思っていることをですね、まあある程度その中学校、高校っていう、まあ、受験みたいなところを経ていくことで進路指導とかね、先生の思い通りに多少ねじ曲げられちゃってるところもあるのかもしれないと。
そうね。
あるあるある。なんか、美大に行きたいですとかっていうのはちょっと止められがち。
そうだよね。
そう、現実を見ろ、うん、お前。
はい。でですね、まあ、それに関して、ちょっと今時の、また今時って言いましたけど、今時のですね。
今時好きだね。今時っていうテーマにするもん。
どこパクリの番組になって
今時の若者はネガティブ思考ではないかという、まあ、調査結果も出ていてですね。これ、ちょっと前のニュースになりますが、2010年度に入社した新入社員の多くが、入社半年の間に仕事に対するモチベーションを下げ、50% 以上が退職を視野に入れて働いているというデータも出ています。
うん、
で、まあ、こういうふうにですね、こう、例えば夢とか希望に関して、ドライな思考というのをね、 まあ、どうせ働いたって、行くとこ見えてるしとか、そういうこう考え方をする人も、が今なんかちょっと多くなってるんではないかというような結果が出ていたりしています。で、こういう調査結果が出るとですね、まあ、会社の、まあ、ちょっと熟年層のね、人たちって、あ、まあ、今の若者買うんじゃねえよな、とかね。俺らの時はもっと厳しい環境で頑張ってきたんだよ、みたいなことを言う人が出てくると。まあ、多いかなと思いますけど。これに対して、まあ、思うことはですね、まあ、いつの時代もですね、若い世代のあらを、重箱の隅をつつくというか、あれやこれや批判するとね、まあ、いつの時代もやられていることかなと思うんですけど、まあ、はい、その人たちが生きてきた時代とは、こう、社会情勢とか事情も全然異なるのに、まあ、前提が違うってわけですね。前提が違うのにもかかわらず、比べようとしているというところ。ここはですね、愚かなことだと思っていただきたいと、思いますよね。思いますよねとか言ってますけど。で、
そうね、はい、ホネストさんとかも前々から言っ、それに近い意見を、
うん、
うん、
出してたと思ったんですが、
そうですね。
それはその通り
です。はい。このネガティブ思考、今はちょっとまあ余談なんですけど、ネガティブ思考って言われる理由、まあ今の若者って結構ドライな考え方をすることが多いと。さっき結果にありました2012年のね、新入社員、あ、新入社員じゃないわ、新成人が、将来就きたい職業 28.7% わからない。これ多分ですね、やりたいこと見つからないか、もしくはやりたいことあったんだけど、まあ夢だったものは諦めて、ちょっと今探している状態みたいな人もかなりいると。
ああ。
うん。で、これって、なんだろう、昔の人に比べて、今っていろんな情報がすごく手に入りやすい時代じゃないですか。
うん。
ネットとかメディアからね。比べ物にならないぐらいの情報を瞬時に手に入れることができる。これって、意外とこういうとこに来ていて、その夢を実現することに対して、あ、これちょっと自分じゃできないっていう結論に至るのがすごく早くなってるかもしれない。
うん。
うん。自分の才能だと限界ここまでだと、いうふうに思える情報はたくさんこう世の中に広がっていてですね。それですぐにこう夢に限界を感じてしまって、こう現実をこう見つめてしまうと、いうことが多くなってるんじゃないかなと、思ったりしますが。これどうですかね、ずっと
あると思いますよ。
うん、まあそうなのかもね。
だいたいなんか調べたかったら、知らなかったら突っ走れそうなことも、
うん、
うん、
しちゃったせいで失速しちゃいそうなこと、情報、いらない情報っていうのは絶対に途中で、その、目指すプロセスでね、うん、出てきちゃうと思うんで、それをさらに乗り越える自信と、
そうだね。
あれがあるかどうか。
うままさん前も言ってましたけど、将来病気になるのが分かるか分からないかっていう話が前ありましたが、それと似たところもあるんですよね。はい、将来この病気にかかりやすいって分かってたらちょっと尻込みしちゃうみたいな。
うん、
うん。チャレンジしてみたいこともできない。
スケジュール感覚をね。
うん。
例えば年齢とかも結構、だいたいこう、ネットだと何歳までにこうなってないとダメだとか。
うん。そう。
ああ、音楽家になりたければ何とかのコンクールで優勝してないとダメだとか、うん。そういうのはですね。まあやっぱりネットが普及したおかげもあるのかもしれないんですけど。
うん。
まあだいたいそういうのが必要なのかっていうことが分かってくると。
うん。
比較的諦める方向に話が。
そうなんだよね。そうなんだよね。
って思っちゃいますね。
この諦める方向に話が進むののもう一つの原因として、さっきホネスさんがね、大人の階段を登るにつれて重いものを捨てていかなきゃいけないと。
はいはいはい。
話をしましたけれども。
はいはいはい、これ、ね、話だな。
昔、こういうのもあって、昔に比べて今の世の中って再チャレンジ効かない世の中になってる気がするんです、日本。
ああ、なんか、そうね、うん。そうだよね。
その道で失敗してもう一回一回やり直せるっていうところのハードルが非常に高い。
うん。
まあ、例えば就職活動でもそうですよ。新卒採用で失敗したら結構厳しい目にあったりしますよね、これ。
新卒っていうね、うん、ブランドがすごいね。
そうそう。
いや、だからそれは日本の悪いとこだよね。うん、そこは。だってアメリカってさ、一回失敗してもさ、まあ、次また目を出せる可能性は秘めてるじゃない、うん、なんか、アメリカのその文化というか、風土というところで。
3、4回は、はい。うん、会社3、4回変えると思いますよ、アメリカって。
そうだよね。
よく引っ越しもしますし。
だから、家族ぐるみ。そういう意味で言うと、日本は一回失敗すると、変なレッテルを貼るよね。
そうだね。
あいつは何々で一回失敗してるみたいな。
前科みたいなね、こと
だよね。そうそうそう。で、会社を変えただけでも、 あいつは転職組だからな、みたいなさ。
うん、あ、ね、元から新卒の人で長くいる人に比べるとみたいな、なんかあるよね。
中途だから、みたいなね。そういう言い方するよね。
そうそう。ああ、中途だもんね、みたいな。うん、中途だから何よ、みたいな。
そう。もう俺は引き抜かれてきたんだぜって言っちゃえばね。
う
ん、
そうそう、
ね。中途でも、うん、お前らですげえってなるけど。
だからもうなんか、そういう変な、なんだろうな、今までの和を、和に途中から入る人というか、あと和から抜けた人っていうのを、うん、バッシングするというかさ、うん、なんかこう、拒否をする体制になってきちゃってるよね、日本はね。
はい。まあ、そんな世の中になっているっていうことも考え、まあ、時間もちょっと来ちゃってるので、もうあと2、3分で終わらせますが、うん、まあ、そういうのもあってですね、まあ、結構ネガティブ思考な人が増えているのではないかというふうに言われてます。で、ただですね、そんな人が増えた、根本はどこにあるか、それを最後にお話をして終わりにしたいなと思いますが、今の若者って温室育ちの野菜みたいなことをよく言われたりします。
うん、
うん。しかしですね、温室で育てたのはその親たちの世代なんですね。
うん、うん。
だから、最近の若者はとか言うのは結局自分たちの責任を若者の人に責任転嫁してるだけということが言えると思います。今の若者がどうあるかというのは、その親たちの世代の映し鏡なんですね。はい。
まあ、中学くらいまでの教育はそうかもしれないですね。義務教育までは。自分では言えてるかっていう選択できないんで、なかなか。
う
ん、
まあそうですね。
やっぱり、うん、温室かどうかは別として、うん、親の保護下によって、育つ必要がありますからね。
なので、今の若者の責任、今の若者に対する責任とは今のね、親たちの世代、年配層にありますし、さらにこれからの若者の責任は今の若者、私たちにあるということが言えるかなと思います。うん、はい。まあ、これが私のね、今日言いたい結論なんですけども、最後にですね、はい、ボーイズビーアンビシャスというところのですね、まあ、クラーク博士にですね、まあ、ちょっと言葉を借りてですね、最後にちょっと紹介したい。ボーイズビーアンビシャスって続きがあるんですよね。
おう。
ボーイズビーアンビシャスの次に、be ambitious for, あ、間違えました。be ambitious not for money と。お金に対してではないと。
うん。
or selfish aggrandizement ということで、利己心、自分中心的な心に対してでもないと。そして not for that evanescent thing which men call fame と。名声という束の間のものに対してでもないと。そういったところに、対処を抱くんではないと。そうではなくて。
特権がいっぱいついてきました。
はい。be ambitious for the attainment of all that a man、ought to be ということで、富山県みたいになってますけど、人間としてあるべきすべてのものに対して対処を抱くと。人間としてあるべきというところを、よく見据えた上で、まあ、大志を抱いてください、ということをね、言っていらっしゃったというわけでですね。まあ、今回、身近な、ね、就きたい職業に対して、お話をしましたが、
うん、
まあ、最後にね、こう、壮大っぽくしたくなるのが私のね、癖なんですね。
英会話入門になってますけど。
英会話入門でしたね。
ということでですね。まあ、対象を抱く心は忘れずに、ただまあね、現実を見据えるという二つのことをですね、バランスよくやりたいなというふうに思います。うん、ということで、
はい、
終わりにしたいと思います。
はい、ありがとうございます。駆け上がりラジオでは、話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学まで、ティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、というわけでもう一つの夢の話、
うん、
ということで、
うん、
今回の井戸端カオスではですね、睡眠中、見る、視覚的な映像、
うんうん、
観念とか心臓、うん、あるいは幻覚とも言われるかもしれないんですが、まあ、その夢についてをちょっと取り上げようかなと まあ、思っておりますよ。
はい。
はい。
で、まあ、急なね、振りでちょっと申し訳はない気はするんですが、まあ、普段なんかこう、人と、に、ですね、昨日こんな夢見たんだよってよく話すんですが、まあ、大抵の人は、まあ、どれどうせ夢だからと思って、話ほとんど聞いてないんですよね。よっぽど、よっぽど面白くなければ。
うん。
ですが、まあ、ここはポッドキャストです。
まあ、かけらじです。
かけらじです。う
ん、はい。
なので、そんなつまらなくて普段聞かないような人の夢の話もですね、うん、まあ、きっと面白おかしく夢の話として、できるんじゃなかろうかと。
うん。
なるほどね。
思いつつ、思い出したのはですね、僕が本当に2009年頃の、14回くらいですかね。
うん。
はいはいはい。
で、やってた、幽体離脱チックな夢を見たんだというですね、はいはい、うん、お話です。
うん、はい。
で、本当はその話の続きをいっぱいしたかったなっていう部分もあるんですけど、
うん、
とりあえず夢についてもうちょっと3人でね、いろいろと話してから、その派生としてなんかいろんな夢の種類があるなというようなところに、うん、そしてどんな意味があるのかなとか、
うん、
なぜそんな風に見えちゃうのかなとか、いろんなところを考察していきたいんですが、
うん、
はい、
うん、
まずは3人でですね、昨今、まあ今年限定にしなくてもいいんですけど、まあできれば最近、うん、リセントリーな感じがしてるんですけども、うん、はい。英語に惑わされてきてしまう。
ディセントリーね。
そのうちルーお芝みたいになってくるかもしれない。で、バイザーウェイとかいう感じで。
トゥゲザーしようぜ、みたいな。
トゥゲザーしようぜ。
はい。
まあ、どうしようかな。夢について、挙手制で。
挙手制。
俺この夢見たぜ。はい。
挙手制。いや、あのね、最近じゃないかもしれないんだけど、なんか定期的に見るのが、
うん、そう、定期的に見ること
が多いなって思うのが、なんかわかんないんだけどね、はい、すげえテストしてる夢見るんで。
は
あ、ね。
なんか学
僕も見ます、そう、
高校で、なんか知らんけど、高校時代のテストを受けてても全然解けねえみたいな夢を
見
ることがある。まあ、ほんとたまにだけど、でもね、何回かに一回あったりするからね。
うん、
記憶にはある、
ね。不思議ですよね。もう、そんな経験する必要ない社会人になったのにも関わらず、
うん、
未だにそんなテストの。
でもあるな。卒業してからもあるもんね。
うん、あるんだよね。
しかもなぜか高校なんだよね。大学じゃない。
大学のテストはない。
じゃない、
うん。それがありますね、はい、私は。
なるほど。うん、
ホネストさんもそういう定期的に見る夢とかあります？
私ね、私、定期的に見る夢が一つあって、
うん、
それはね、まあ、なんというか疲れてんのか何のか分かんないんですけど、とりあえず、歯がボロボロ抜ける夢を見る。
マジで？
それなんだ、病気ちゃいますかね。
いや、それがね、なんか歯が抜けた時の感じってさ、普通なんか小さい頃に歯抜けるじゃない。
うん、
そしたらなんか口の中に歯が落ちた時ってなんか、口の中になんか歯があるみたいなのがわかるじゃん。
うん。
うん。
その感覚がものすごいリアルで、口の中に抜けた歯がゴロゴロいっぱいあるみたいな、その感覚が夢でもものすごいあんのよ。うわーですげえ、うわ、歯抜けた。うわ、どうしよう、すごい口の中に歯いっぱいある。上、うわ、ペッてしたい、ペッてしたいってバッて起きるみたいな。
ああ、これですね、夢占いによりますと、歯は家族を表しますって書いてます。
何それ、夢占いがあんの？
古代ギリシャの夢占いってのがあって、
うん、
右側の歯
は男性。僕も調べたことあります。
あ、ありますか、
うん、
なら、まあ、それぞれの歯がですね、男性や女性とか、
うん、
まあ、若いものとか、
そういうのは多分ね、大量に抜けるから、
ね、
どの歯かわかんない。
じゃあ、家族っていうことよりかは、なんか、もっと大きな、また別の概念。
人間関係だと思うのよ。
あ、
今自分が置かれてる立場、状況の人間関係が、まあ、もしかしたらうまくいってないのかなとか、いろいろ考えたりするんですけど。まあ、それにしても、夢は嫌だね。
まあ、それであれですよね、起きた時に、ああ、よかった、歯あるわっていう。
そうそう。
でしょ？そうなの、
歯全部、ああ、抜けてない抜けてないみたいな。
僕もありますよ。髪の毛抜ける夢とかね。
俺抜ける系は見たことないな。
抜けたり、うん、部分的に自分の五体の中で何かが取れちゃうとか。
その件はあるかもしれないけど、覚えてないな。なんかでも、ハッと起きて安心する夢ってあったりするけどね。
はいはいはい、ね、
どんなのだったかな。なんか追われてる夢とかだったかな。なんか、あったかもしれないけど、覚えてないんですね。
それ俺、昔はね、よくどこかから落ちる夢見た、ね。
あ、落ちる夢は見たね。
うん。
うん。落ちる目はね、小さい。
すごい逃げてて、
うん。
だだ、あー、落ちるーっていう途中でガバッと。
あ、そんなに落ちる夢？ちょっとカクンっていう感じじゃなくて。
いや、もうめっちゃ ね、スカイダイビングしてる感じの夢とかあるよ。そうそうそう
そう、カクンもあるけど、なんか、うわ、落ちた、うわ、落ちたー。
うん。
あー、みたいな。
でもあれって、なんか背が伸びているとかね、いう話もするよね。骨がちょっと成長してるから。
骨が伸びて、うん、そうな、みたいな。骨で言ってますけど。まあそれでホネスさん、そういう夢、ご覧になったの
か、ね、うん、まあもともと骨しかないし、ね、
歯もね、骨ですからね。
そうですね。
歯がボロボロ散るってのは骨ですから。
うん、なるほど、そういうことか。
全部骨繋がってますね、今のところホネスさんがよく
言ってる。そうね、俺すごいな、そういう
骨の夢ばっかり。
骨の夢ばっかりですね。
僕は多いのはですね、遅刻系の夢ですね。
ああ、
これまた、高校、中学が基本的にちょっと多いんですよ。
うん。
なんか、バスに乗り遅れる的な。
はいはい。
なぜか家から学校まで、こんな距離ねえだろっていう変な山道を通らなきゃいけなくなってるとかね。
ああ。
なんでこんな遠くなってんのって、なぜか徒歩でガーッと行くと。
はいはいはいはい。
ただなんかいつの間にか別の何かにか、なんか絡まれて、別のストーリーの夢に切り替わると。
あるあるある、そうい
う感じで。結局間に合ってないっていう夢はよく見ますね。
いつも の、あ、いいよ。
ああ、なんかそもそも、最初は遅刻して大変だって言ってんのに、そのうち遅刻のことどうでもよくて。
そう、
そうそう、なんか美味しそうに飯食べてる夢に切り替わってるね、そうなんかね。え、お前、それ間に合ったんかどうかの話どうなったのみたいな。
あの。
なんか突然変化するよね、そういうのって。うん、なんか、普通にいつも通りの道を歩いて学校に行こうとしてるんだけど、途中からもう、もう、景色がね、
うん、あの全然違う、
全然違うものに変わってたりとか、そういうのはよくあるね。もうな、二つの何かが入り混じってるんだろうね、そういうの。
うん、
う
ん、
そうだね。はい。で、今回ですね、ちょっと夢についてパーッと調べてたらですね、まあ、ホンマデッカ TV とかいうですね、
テレビが
あります、
はい。
はい。で、ちょっとブログにですね、その時の感想を書いてるブログがちょっとあったので。まあ、信頼するしないは我々のあれに任せるとして、
うん、
一応ちょっとだけそれを見てると割と面白そうなことが書いてますね。で、若い頃はやっぱ感情がこもるような経験ってよくすると思うんですよね。まあ、うん、悪い見方で見るとトラウマだったりとか、うん、いい見方をするともうこれ以上嬉しいことないなっていう人生最高の日だって思っちゃうような、すごく感情が高ぶる感情、っていうのはあると思います。
うん
うん
うん、で、ですが、新しい経験とか感情的な経験がですね、徐々にこうなくなってくるとですね、
うんうん、
記憶を整理する必要がなくなるため、夢を見なくなるそうですと。たとえ 見たとしても、それはあんまりこう、意味がないというか、
うん、
何かただやってるだけの夢で、
うん
うん、で、繰り返し何度もその夢を見るってこともないらしいと。
はいはいはい。
でも割と繰り返してなんかそれを見るっていうのは、やっぱりそれが気になってるというか、まあ、うん、若い頃の記憶の整理の副産物みたいなことなんですよという紹介がされてます。
整理をしてる。
整理をしてるということですね。
でその途中になんか、整理途中のね、断片的な記憶のつなぎ合わせみたいなもので、
そう、
夢が出来上がってるんで、まあ、奇想天外な話になったりすると。
そうそう。結局、断片的なのは絶対そうはそうなっちゃってるんで、うん、一つ一つ関連性は、薄いんですけど、
ね、
まず記憶を整理しているというのが別軸で走っていて、
そうか。
そこから、その時見た記憶だったり、それとはちょっと関係ないけど、ちょっとしか、うん、ちょっと呼び出された記憶の映像がです、断片的にチラチラ入ってきて、うん、夢となって、まあその地の大半は忘れてしまうけれども、うん、まあ起きたタイミングによっては覚えてるよと、
うん、
らしいです。
なるほどね。
はい。
そうか。そういうのがあって、よく夢の続きを次の夢で見たりすることあるからね。
ああ、あるね。
ああ、僕なかなかそれができない。
あ、そうなんだ。
できないというか、まあならない感じではあるんですけど、ええ。 なんか前の続きっていうのはいいですね。
前の続きやっていうの、いうのがあり。
ストーリー性が高いですね。なんか映画みたいですね。ハリーポッターみたいな。そうそう
ふざけてるかもしれんけどね、本当にね、2みたいなのはね、字幕で出たりするときあるからね、俺。続きなんかいみたいな。
それやだな。
確か映画見るときに、タイトル出た後、2の文字がすげえ勢いで出てくるときよくあるけど。あるんですね、そんなことが。
なるほどね。
はい。まあ今のところ話してる夢は、
うん、
まあ皆さん、多分お聞きの皆さんも、あるあるって思ってるような夢だと思います。
うんうん、
じゃあせっかくなんで、井戸端カオスなんで、ないわーっていう夢をですね、うん、もう取り上げてみたいなと思うんですが、
うんうん、
お二人は、この夢は絶対に俺しか見たことがないねっていうくらいですね、ぶっ飛んだ夢、あるいは夢に付随する何かこう不思議な体験、こういったものはありますか？
いや、現実の体験。
怖い夢でもいいですけど、怖すぎて、うん、これは現実の怖い話では出てこないであろうくらい怖いような夢。まあ、あるいは、ホネスさんに関して言うと、金縛り体験、
うん。ああ、金縛りはありますね。
お持ちのようですから。まあ、それに近い話でもいいんですけれども。うん、
まあね、まあ多分これみんな見てる可能性は非常に高いんだけど、起きても起きても夢みたいな夢見たことある。
インセプション
みたいな。そう、何回起きてんのみたいな。そうそうそうそう。で、なかなか起きれねえなとか思って言うのはある。うん。
たまにあるかなと。
そう、あるよね多分ね。その階層が非常に深かった俺。起きても起きても。
それは、あれ、その、起きなきゃなっていう気持ちがあるからそうなるんですか？それとも、十分寝てて、全然起きる必要ないけども、うん、なんか、そういうふうに、
たま、
起きても夢、起きても夢というのが続いてるっていう。
多分、急いで起きなきゃっていうのはなかったけども、でもさ、そうそう起きようかな、みたいなの、頭の中に意識としてはあるんだけれども、夢、みたいな。あったと思う、そういうのが。
それは自分で夢だと気づいてる感じですか？
ああ、中では気づいてないと思うよ。でも、あの、起きると、あ、今のは夢だったんだっていう、その前までのやつは夢だったってわかるじゃないですか。
そうだね。そういうふうに。だけど、それも一応夢だ
った。そうそうそう。どこまで夢なのかっていうのがわからないっていうね。結構困るタイプの夢なんですけど。
困るタイプですね。うん。夢の中の夢。映画のインセプションでもそういう。
そうそう。
ありますね。そうそうそう、うん。うん。ホネトさんは、そういうの。
僕なんか奇想天外な夢はね、なんだろうなぁ。まあ、その、金縛りの時はね、まあ、実際なんか体の上になんかが張ってるような感
じ、
う
ん
は
い。おじいさんがいたんでしたっ
てい う。なんかおばあさんというか、
うん、
なんか変な感じがもどもどしてきた感じはありましたけど、
うん、
でもまあそれもある人によってあるからなぁ。うん、そういう意味で言うとね、なんか、よく、これ、見る人いるかどうかわかんないですけど、あの、自分が好きな風景、
うん。
あるじゃない。例えばこういう街並みが好きとか、こういう、まあ、海から見える景色が好きみたいな。
うん。
理想の、
そうそうそう、
はい。ありますね。
理想たちが集まった世界に行くみたいな。
うん、
あ、たまにありました。
いいね。
いい夢だな。うん、
それはでも、スタートは自分家なのよ。
ああ
実家なのね、
うん。
で、ちょこちょこ普通に歩いてたら、こう急になんか、あ、見たことないとこ着いたな、みたいな。だからもうなんか、別世界に迷い込んだ感じの夢よ。
ああ、でも、最初は家なんですね。
最初は家なの。
で、それ、夢だっていうのは気づいてるんですか？
え、だから、なんか、あれこんなとこあったっけってなってんのよ。
ああ
自分
はそうね、うん。そうなる。
あ、でもここすごいいいな、この雰囲気みたいな。
うん、
で、僕夕方好きなんで、だいたい夕方なんです。
ああ。まあその辺は自分のね、意向がちゃんと反映されてるんだ。
そうそうそうそうそう。だからそういうなんか、自分の理想系が詰まった夢も見ることあるし、
うん、
そうね。そういう夢が小さい頃は多かったような気がしますね。
夢の中で夢と気づく明晰夢っていうものに対して僕ちょっとそれが夢の中で一番興味があるというか、
うん、
これは訓練によってはそうすることができるようになるという風な見解もあるみたいなんですが、うん、これはあります？ 寝てる最中に、あ、これ夢じゃん。
一回、一回だけある。
一瞬すごい、すげえ客観的に夢を体験できるっていう状況。
僕はね、ないです。明晰夢はない。
うん。うん、後からわかるパターン。
後からわかるパターンでね。
ね。
うん。
コネストさんはあったということですが。
僕は一回だけあります。その、まさにその、この自分の好きな、この景色が集まってるときは、最初は夢ってわかんないんですけど、
うん、
あの、そのうち、いや、でも、こんな景色絶対ないよなって思い始めるんですよ。途中で。
うん
うん、あ、ということは、もしかして、みたいな。ので、これじゃあ右曲がったらどうなんだろう、みたいな、
うん。
っていうので、そこの世界を楽しんだことはありますね。
うん、
ああ、まさに、明晰夢。
そうそうそう。
あるいは、なんかこう、幽体離脱というふうに、カテゴライズされてるような夢の種類が、
う
ん、
そうそうそう。
当てはまる。
うん。
うん。だから、ここ右行ったらどういうところに繋がるんだろう、あ、ここに繋がるんだ、みたいな。
うん。
のはあったね。
まあ、あれだね、そっから先はあれだよね、あの、脳みそがさ、うん、本当は今まで垂れ流しにしてればいいだけのものをさ、自分が考えてるところ、先の世界を作らないといけないから、すげえ頭疲れるだろうね。
大変だろうね、頭、ね。
起きやすくなっちゃうよね。うん。うんうん、徐々に意識が覚醒してきちゃうと、
うん、
起きちゃうっていう可能性もあるんで。
そうだね。
はい。僕の話をするとですね、明晰夢っていうか、うん、ま、これの経験がですね、幼い頃からちょくちょくありまして、
うん、
その夢の中で家族でピクニックかなんかやってるんですけど、
うんうん、
僕ある時から途中からですね、これ夢だって分かっちゃうんですよね。
うん、
で、最初のうちは夢だと知りながらも夢を、その夢は、ストーリー自体勝手に展開されちゃうんで、
うん、
まあ、特に自分で自由に何かするっていう必要もなく、
うん、
なんとなく見てるけれども夢だと分かってて、起きても、うん、ああ夢だよなーって分かってたんですけど、
うん、
夢の中の人物に、これ夢ですよねって詰め寄る。なんならこう、軽くどついてでも、お前答えろ、これ夢なんだろみたいな。
怖えな、それ。
詰め寄ることもある。だけど、全く喋んないし答えないんですよ。
向こうの人はね。
はい。で、なんか、他の人が話しかけてきて、全く関係ない話をしてきて、多分、なんか、お茶を濁されるというか、
別の話になっちゃう。多分、それに対する答えは用意されてないんだろうな。
用意されてない。プログラムにないみたいな感じで。向こうはキョトンとした顔をしてると、僕がどんだけ聞いても。で、怒ることもないし、みたいな。そういう不思議な感じがあったと。で、2009年ですよ。
うん、
なんかこう、ビリビリビリって金縛りになった後に、
うん、
ちょっとこう頭をふっと起き上げてみようかな、みたいな、
うん。
なったらポーンと抜けちゃう、みたいな、
うん。
で、その時の覚醒具合がですね、まさに起きてる感覚よりも、
うん、
よりも、明確に自分だっていうあれが強い。
一つ上のレベルに。
そうね。
一つ上のレベルに。
一つ上のレベルに。
ステップアップみたいな。
抜けたのがですね、抜けたっていう言い方も変なんですけど、2009年の僕が最初になんか夢のあれをつけてるとか言ってみんなを笑わした時の話はですね、まだ抜けきれてない状態で、
うん、
で、その夢の日記のメモ帳を見るとですね、2009年11月なんですけど、
うん、
11月2日なんですけど、で、うんうん、30日に、もまたちょっとそれに近い状態があったんだけど、なんかその、それもできなかったと。
うんうん。
で、ちょっと飛んじゃって2011年5月になっちゃうんです。次の日記がですね。
2年後ですね。
はい。2年近くですね。1年半ぐらい経ってます。うん、はい。で、それの午前3時半頃に、まあなんか、できるようになったよっていう夢がですね。夢じゃないですね。日記がですね。
すごいな。
すげえ長いこと書いてるんですが。まあ要は、起きたらですね、自分のアパート、住んでるアパートがあるんですけども、そこから起きるという夢ですね。で、なんか、鏡を見ても自分がいるし、家の配置全く同じだし、もう自分でこれ、現実なのか、夢なのかっていうのをまず確かめようと思ったりなんかして、
うん、
外ガチャッとか出たりとかですね、リアルな感情がそこにあるん
ですよ。でも夢なの。
でも夢ですね、うん。仮にそこでガラスをパリンとか割ってもですね、起きたら割れてないんで。
ああ、そうか、そうか。
はい。で、あとやっぱりどうしてもやってるうちに、そのなんかいろいろ自由に探索したりしてるうちにですね、リアルにこう接触する感覚によってですね、だんだん起きてきちゃうんです、ね。うん、
ああ、はいはいはい。
ね、なんかこうドーンとかやって遊んでたりしてる最中にですね。
何やってんだよ。 行くは夢の中だからって。
そう、夢の中だからいろんなものを破壊したりとかですね。やってみるわけなんですよ。自由にこう飛んでみたりとかですね。ものすごい勢いで走ってみたりとかですね。走って、こう、家に追突するんじゃなくて、家がすり抜けられるみたいな、なんか自由なことをやってたんですが、やっぱり感覚がリアルになってくると、目が覚めちゃって、ああ、もう一回行きたいけどなっていう、でも、金縛り的なものがないと、それができないっていうことがあるんで、結局それ以降、今に至るまで、5、6回しかそれができてないんですね。まあ、でも、2011年から5、6回なんで、2ヶ月に1回くらいは、
ああ
その夢を見てる、ね。まあこれ不思議なんですけど、うん、まあこれ明晰夢の一つの種類だと思うんで、この現象が何なのかっていうのはですね、僕にもちょっとわからない。一応、そのまとめサイトもあるみたいなんで。
うん、あそうなのね。みんなじゃ
あ楽しい海外離脱みたいな感じ。あるんですよね。
すごいね、うん。みんな、結構な人がやってるん
ですよ。と見てみると、夢をですね、もしかすると自分自身で自由にコントロールして、うん、なんかこう、普段できなかったこと、できるような夢が見れるかもしれないと。うん、マイノリティリポートで、未来のね、時になんかこう、夢を見て、
うん、
好きな夢が見れるみたいな装置があった、場面があったかと思うんですけど、まさにそういう時代が来るのかななんて思いながら、
うん、
まあ今日は、まあ、あくまで皆さんの、こんな夢があるよね、あんな夢があるね、的なのを、ちょっとまあ、ヒアリング程度で終わってしまったんですが、
うん、
まあ、次回これを取り上げるときは、実際それがなぜ起きているのか、実際その夢を見ることと、現実に何か、関連性があるのかっていう考察をですね、もうちょっと深めていけたらいいな、と思いますので、うん、今回は第1部ということで、皆さんの夢のを、ちょっとずつ紹介してもらいました、という、形で。
うん、
次回もお楽しみにということで、今回は終えておきたいと思います。
はい。はい、ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では、今流行ってるものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこうだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きくださいね。はい、というわけで、第103回ね、本編やってまいりましたけれども、まあ、二つともね、夢というキーワードで今日は語っていただいたような形になりますけれどもね。
はい。
はい。まあ、前半、は、グリーンティーさんがやっていただいた、まあ、大志を抱くのか、ね、現実を見るのかというようなお話でしたけれども。うん、まあ、これも面白いですよね。まあ、過去のね、子供たちの夢と、過去子供だった大人たちの、今の夢というかね。
うん、
そういうところがまあ垣間見えて、で、その、今回紹介したのはその、小学1年生と、20歳、
うん、
そして親の世代でしたけども、うん、僕はそれぞれの年代で撮りたいね。中学1年になって、徐々に変わってくる様子が見えるのかどうかってい
うのね。そうね。その中でね。
そう。中学から大学くらいまでの、
そうそうそう
理想と夢、理想と現実の境目をちょっと知りたいな、
うんうん。
スポーツ選手の人が、の夢だっていう人がどういう変化をたどるかね。
そうそう。
多分減っていくんだろうけど。
ね、夢を実際叶える人もいるわけですから。
うん。うん、それを、なんか5歳、10歳、15歳、20歳とかですね、うん、こう徐々に取っていくと、ああ、なるほど、公務員ってこう増えていくんだ、みたいな。スポーツ選手ってこうやって減っていくんだ、みたいな。
確かにね。うん、
そういうのが見えるとね、また面白いかな、なんて思ってたりしましたけどね。うん、はい、はい。そして、後半井戸端カオスはですね、実際に見る、夢の方ですね。まあ、夜見る夢、いろんな夢ありますけども、まあ、明晰夢やらですね、いろいろ、まあ、あってですね、夢もなかなか奥が深い。
うん、
そして、夢を見ているときは、まあ、基本的には、浅い眠りだというふうに言われておりますので。
うん。
ね。その、まあ、毎日夢見るんですっていう人は、 深い眠りにですね、ぜひついていただきたいなと。あ、そう、別に死ねって言ってるわけじゃないですよ。
ちょっと誤解がありそうだけど、
ね。永遠に眠れって言ってるわけじゃないんですけど。
まあ、いつかはね、
ね、ぐっすり眠っていただくことも一つ大切
か
なと。
7時間近く。うん、7時間くらい理想と言われてますから。
はい。なので、ぜひその夢を楽しんでいただきつつ、体もね、休めていただきたいなというふうに思っております。
はい。まあ、あのね。
はい。まあ、そんなわけでですね。
あ、どうぞ。かぶっちゃった。
はい。
うん。いや、なんでしょう。すごいくだらないことを言おうとしたんで。
言ってください。
まあ、いや、別にくだらなくない。夢の話を今日してたときに、
うん。
あのね、ドラえもんの映画を思い出しちゃってですね。
ほう。
あの、本当にね、夢をテーマにした映画があるんですよ。
うん。
あの、無限三剣士ってやつなんですけど。
うん。
それがなんかね、自分の見たい夢をこうカセットに、入れて見ることができるみたいな道具が出てきて、
ああなんかありましたね。
で最終的に夢なのか現実なのか本当ごっちゃになってくるっていう映画で、すごいね、うん、あのね見てるとねすっごいね不思議な感じに陥る映画があるんですよ、
うんうん。
夢と現実を切り替えるスイッチみたいなのがあったりとかね。
うん
うん、なんかちょっと夢の話今日聞いててそれをもう一度ちょっと見返したいなとか思っちゃったなっていう。
僕も見たいです、うん。夢をテーマにした映画、
うん、
アニメも。いっぱいありますから、
うん、
それを見るたびにちょっと不思議な感じになりますね。
そうそうそう、
夢の中の登場人物とか、この後夢が終わっちゃうけど、うん、その夢の中の人物どうなるんだろうみたいな。まあ夢だから実在しないんですけど、
う
ん、
それを本にして売るとかね。
うん、まあなんかそういうのも見たら面白いかなと思いました。
ね、
はい。
まあそういうわけで、本日やってまいりましたけれども、エンディングでは3通のお便りを紹介すると。
そうです、お便りましたね。
お便りをサクッと紹介していきたいと思います。
うん、はい。
小学校教育というタイトルでいただいております。
うん、
皆さんこんばんは。和歌山県の、はい、これは潮岬。
潮岬かな。
潮岬でしょ
う。うん、
潮の岬でしたね。
潮の岬。
潮の岬。
和歌山県は潮の岬に行って海を拾うなと感じたケリーです。ということで、うん、ケリーさんいただきました。
はい、ありがとうございます。
さて、101回ワンちゃん拝聴しました。ね、
はい、
101匹ワンちゃんにかけていただきましたけど小学校の様子って僕の時代と随分と違うんですね。驚きました。僕はバイトで高校の非常勤講師をしているのですが、
はいはい、
高校の教室も風景も僕の頃とは全然違うなと感じます。
うん。
一番気になっているのが携帯電話ですね。持っていない子はいないです。ほう。スマホの所有率も日に日に増加傾向。
まあ、うん。
中には一人でスマホを数台持っている生徒もいました。
まあ、それはちょっとおかしいなと思うけどね。
将来チャラ男って言われるんでしょうね。まあ、今言われてるかもしれないですけどね。
チャラ男かオタクかはどっちかわかんない
けど。そう
ですね。
休憩時間は携帯電話を片手に携帯電話を見ながら友達と会話をしています。こんなのでちゃんと人と人とのコミュニケーションを取ることができるのかな、大人になって社会に出た時大丈夫かなと勝手に心配しちゃいます。まあ、うん、その前に先生ですから携帯電話を取り上げていただいてというね。
ああ、OK なところもあるかも。ありますからね。
ね、
こんだけ普及してくると、
うん。しょうがないんでしょうね、
うん。
ちなみに、僕の学生時代の休憩時間は、小学生時代はドッジボールや将棋、オセロをよくやっていました。まあ僕もそうでしたね。
うん、
中学時代はトランプやウノ。ああ、懐かしいですね、
うん。
高校時代はおやつを食べながら雑談か、ゲームボーイでテトリスって感じだったでしょうか。
うん。
うん。
まあ、電子機器はあんま使ってなかったですね、私たちの時は。
そうね。我々はもうとりあえず、アホみたいなことをやってました、
ね。そうですね。
ポリポが多かったです。
まあ、黒板に落書きしたりとかもしてたし。
うん、センターまであと何日
やってましたね。
はい。
その、ありよくわかんない顔文字いっぱい書いて。
書いてたね。
多分、俺ら多分今の、なんていうの、アスキーアートの走りみたいなところもね、知ってる
から、ね。アスキーアート書いてた、
ね、うん、書いてたね、うん。学校の先生はアスキーアートにしてたからね。
そうだね。そうだね、確かに。
そして、ここからはテーマリクエストです。
うん、
皆さんは、スクールソーシャルワーカーって知ってますか？スクールカウンセラーではないですよ、
うん、
生徒や児童の学校生活をサポートする人です。最近日本でも取り組みが始まったので、まだまだメジャーではないかもしれません。よければ今後のテーマで取り上げてください。
うん。
もう一つ。このメールを送った数日後の週末に、大阪の開催されている、ツタンカーメン展を見に大阪に行きます。 大阪の辻は次は東京で、開催されるそうですよ。本物のファラオのお宝が見れるので楽しみなんです。話題のニュースになりませんか？ではまたメールします。ということでいただいておりますね。
うん。
はい。
なるほど。このソーシャルワーカーだと今日のお話のね、前半のグリーンティーさんの話で、
うん、
子供の夢の話があったんですけど、
うんうんうん、
まさにその学校生活をサポートするっていうのは同時に将来になりたい話とかそういったものもね、
そうですね。
に、こう、うん、教師とかは真面目な話になっちゃうんですが、親身になって相談できるような人っていうのは、うん、親や、ね、友達以外にも第三者的にあってもいいのかなとは。
そうそうそう、うん、そうですね。
あの、学校の先生って基本的にそのね、あの、就職活動とはまた違う方向でね、あの、教員採用試験とかっていうので、採用されたりして、あんまりこう、うん、なんていうかな、普通の民間企業とかに就職したことがない人っても多いと思うんですね。
その方が多いと思いますね、
うん。そういう人の方が多いから、あんまりだからその辺を知らない人、
うん、
うん、が多い気がしていて、だからそういう意味でその民間企業に勤めてる人とかそういうのがちょっとねこういうのに入っていって、子供と一緒に考えるみたいないいと思うんですよね。
そうですね。うん、うん、いいでしょうね。
はい
はいはい。そして。あとはツイッターでいただいてますね、うん、これはお名前が書いてはないですが、まあ発表していいのかどうかわからないのでそのまま読み上げます、うん、世界の終わりの物語昨日行ってきましたということで、これは5月13日ぐらいにいただいてますね、
うん、もうじゃあはい、その土日に行かれたということですね。
はい、
はい、
昨日はリンゴに、リンゴの木にアップルのロゴはありませんでした。もう我々言ってましたもんね。
はい、
アップルロゴあるってね。
あの、何の、紙がこう、切ってあるんですよね。かじった感じで。うん、紙自体がね、うん。そんなのがあったって。はい。
ありましたね。この企画展で後からじわじわっと来る感じは面白かったです。ああ、なるほど。ナポリタンを見てるだけでお腹いっぱいになり食べませんでしたってこと。
まあ、食べてる人見たことないですけど、あんまり。うん、はい。
はい。
まあ、実際行かれたということですよね。
そうですね。
はい。駆け出しの宣伝の効果が。
そうですね。地名これで。
はい。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、そして、木野もさんからいただいてますね。駆け出しの皆さん、こんにちは。流行り物と一緒に楽しく聞いています。お。例の棒人間の名前を募集しているということで、初めてお便りを送ってみました。
うん。
お、木野もさんはこっちは初めてなんですね。
うん、まあ、初めてということですよね。
初めてですね。はい。はい、僕は、肉漬け済み骨ストさん人形がいいと思います。ママさん、グリッティさん、いかがでしょうか。PS 骨ストさん、なんかすいません。
なんかすいません。
なんかすいません。
まあ、なんていうか、でも、ホネストに肉をつけたらもうすでにホネストではないっていうところありません？
まあ、
肉つけちゃホネストじゃないよって、俺は思っちゃうんですよ。
まあ、ホネストじゃなくてもいいんですけどね。その、ロゴ自体に、キャラクター自体
あれ別にホネストじゃないからね。
なので、そういった意味で、うん、肉付け済みホネストさん人形。という。
人形だからね。
人形だったらいいのか。
うん。
骨人形、みたいな。ひな人形じゃないけど。
人形の吸血しか思い浮かばなかったです、今。まあまあまあ。そんなわけでね。
人ではなく人形だったと。
肉付け済み。
肉付け済みっていう表現がもう初めて聞きましたよね。肉付け済みって。
肉なし系のあれっていうのがなんかプラモデルみたいなね。
ねえ、そんな感じですよね。ね、まあ、そんなわけでいただいておりますが、
う
ん、ありがとうございます。ね、
はい、ありがとうございます。
皆さん、どしどし、まあ5月もまだございますからね、うん、送っていただきたいと思います。
いや、これ言ってる時は5月30日だけどね。
あ、そうですね。まあまあまあまあまあ。
あと1日くらいしかない、まあ。
ギリギリですけどね。はい。というわけで、まあ、そのお便りも含めて、うん、まだまだテーマ募集しておりますのでね、皆さんどしどし送っていただけると、嬉しい限りでございます。
はい、
駆け上がりラジオではですね、番組に対するお便り、メッセージを募集しております。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにてお送りください。ツイッターのアイディアはかけらじ、E メールはかけらじ、アットマーク、gmail.com、もしくはかけらじ、アットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、 そして今月のお題に対する回答、まあ5月は終わってしまいますけどもね、棒人間のお名前まだ募集しておりますので、うん、そちらの回答などね、気軽にどしどしお送りいただければと思います。はい、というわけで103回、今回もなかなか長くなりそうでございますけれども、今回はこの辺で終わっていこうと思います。はい、私もね、このエンディングで終わるのは初めてでございますけど、ね、
いや初めてじゃないでしょ。2回目でしょ。
あれがありましたね。2回目でございますね、うん、というわけで、お送りいたしましたのは私ホネソと
グリーンティーと
ウママでした。
はい、それでは皆さん次回もごきげんよう。さようなら。
さようなら。
夢を。